エッジっていう雑誌なんですか、エッジっていう雑誌なんですか、あれ。
なんですか。
なんかあのパフュームとかが出てたんですよ、そういう雑誌に。
はいはいはい。
エッジなのかな、エッジなのかよくわかんない。それにさ、それをまあちょっと立ち読んで追って買おうかな、どうしようかなと迷ってて、まあ買ったんですけれども、
ね。はいはい。
まあ、買った決め手は結局パフューム以外にあの蒼井優と宮崎蒼井っていうあの私が推す、
うんうん、はいはいはいはいはい、皆まで言わなくてもなんとなくわかりますけど
あのなんていうんですかね、現代のツートップが、
はい、
いて、なんか割と蒼井優プライベートショットっぽい感じの、写真だったんですけどね、うん、なんか誰かに似てんなとか思って、ああこれは僕の初恋の人に似てるんだと思ってですね
おっとおっと、
ですね、小学生の時のあのなんかちょっとボーイッシュな感じの女の子だったんですけど、
ね、あ、初恋は小学生やったんですか。
あ、小学生でしたね。別に何にもしなかったですけど、単に好きになったっていうだけです、
ね。はいはいはい。
なんかこう一緒に手をつないで下校したとかそういうこともなかったんですけど、あ、それだみたいなね。なんか自分のルーツをこう振り返ったような気になるんですね。
ああ。
まあこう一人なんかこう、あ、そういえば元気なのかなあの人みたいな、ね、妙な考えにふけた。まあ、ちょっと寒くなってね、そういう晩、もう晩秋ですよ。
はいはい。
そんななんかちょっと人恋しくなる昨今ですけれども、
はい、ま
あ、いかがお過ごしですかということで、まあ、馬乗りラジオなるものをですね、まあ、こうしみじみとやっていきたいと思うんです
けど、
ね、
そのでも初恋の人とかってはっきり覚えてます？覚えてるもんなのかな。
覚えてるっていうか、そんなにちっちゃい頃じゃないじゃないですか、もう小学校の頃だから。
あ、
覚えてますよ、だって。
へ、うん、
普通に、うん、でもなんか初恋とかっていうの難しいね。
難しいでしょ。何を思って
初恋とするのかみたいな定義がちょっと難しいですね。
うん、
そうだな、そう言われると難しいな。
だから、そうなんでしょうね、幼稚園の先生とかそうなんですよ。
ああ、
うん、まあまあ、そういうのを初恋で呼んでいいのかいうのがね、分からないですけどね。
難しいですね、一方的な憧れみたいなものを初恋と呼ぶのかみたいな、うん、そういう意味で言うと、この青い優にのあの子は、初恋ではないな。何の話してんねんからお前らみたいな、ツッコミをですねリスナーの皆様はされてると思うんですけれども、こんばんは、マノリラジオでございます。私がマノリンでございます。そしてお相手はいつもの、
はい、こんばんは、ヨダです。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで世間話を淡々と行うマノリラジオでございますけれども、まあやっぱ青い優いいね。でもう宮崎葵もすごい良かったんですけど、うん、
はいはい、
左手の薬指に指輪がしてあるんですなんかそれを見るたびに現実に引き戻されるんですよね。篤姫でいいじゃんみたいな感じするんですけど、
ね、ああ、まああの人はもう人妻感ゼロですよね。
ゼロですよ。
珍しいですよね。
あの、なんて言うんですかね、うん、
家庭感ことさらにプライベートを隠してるわけでもないですけど、その家庭感ね、ないですね。
ね。あの、で、しかも、その、エッチという雑誌の宮崎葵の記事の次が、あの、その、旦那さんが出てる映画のやつで、その旦那さんが次の次のページぐらいになんかこう、高校生の服着て出てるんですよ。
はいはいはいはい。
あの、何ですか、ワーストだったっけな、なんかその、クローズとか。あの系の漫画の映画家の、ね、うん、なんか不良さん役で出てるんですけれども、うん、みたいな、こう、
スーピーで振り返って、振
り返ってみたいな、この学ラン着てる人とこの人がみたいな、もうね、へこみますよ。
ねえ、まあ、付き合い長かったらしいですからね。
ね、
いや、それこそだからあの二人は本当に初恋同士ぐらいのあれなんじゃないですか。
いや、まあそんな勢いなんでしょうね。
ねえ。
なんで人生はそういうふうに、なんていうんですかね、こう出会いということに関して言うと非常にこう違うんですかね。思わず変な間が空いてしまいましたけれどもね。不条理であると。私も宮崎あおいと出会いたかったなと思ったな、今一瞬、正直言うとね。こんなこと言ってるとですね、私なんかそろそろリアルで本当に殺されそうな気がする。いけませんよ、いけません。まあね、そんなわけでございますけれども、まあ、前回前々回とですね、あの木戸さんをお迎えしての、
はいはい、
だらだらだらだら喋り続けたあの、
はい、
武道館ライブの余韻もですね、
うん、
徐々にこう実生活に戻る中でこう忘れていくような寂しさもありなんじゃって。でもですね、まあこう今週は中田ヤスタカ関連リリースラッシュ、
うん、
まあ、今週はというか今月はですか、鈴木亜美のニューアルバムも中田ヤスタカプロデュースですし、 Perfume のニューシングルドリームファイターもそうですし、
うん、
でカプセルのニューアルバムも19日モアモアモアと、
うん、
ですね、まあ、
なんか前世紀の小室がオリコンをこうね、チャート独占したみたいな、そんな感じの勢いのリリースな仕方ですよね。
なんかね、まあ、あそこまでは全方位っていう感じではないですけどね。でもまあ、入れてる、結構ね、やってますよね、中田さんも。
うん、
なんか、お互いにまあ、聞いてみたんですけどね、いろいろと。結構、さっきからずっとその話をしてるんですけども。なかなかまあね、お聞きになってる人の中にはやっぱりどうなんだよお前らみたいなことを思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、頑張って話そうとは思うんですけれども、ほとほと困ったなっていうのが正直の僕の感想なんですよね。あのね、だからまあドリームファイターに関してはちょっと置いときまして、先にモアモアモアの方から話をしますとですね、
はい、
いや傑作であるんですよ多分、
うん、
っていうかすんごくよく聞いてるんです今でも、
はいはい、
もうリリースされてからずっと聞いてるんですよ。で飽きないというか、前回のフラッシュバックってまあそんなに聞き込んでないんですよね。
あ、そうなんですか。
なんか 3,4 回聞いて、うん、ごちそうさまみたいな、
うん、
でその前のシュガーレスガールはかなり聞いたんだけど、でも今回のアルバムもなんか多分結構聞き込んじゃうんだろうなっていう、
うん、
で結構あの短いんですよね、コンパクトなんですよね、
10分。そうですよね、全体的にコンパクトですね本当に。 ねアホみたいに分数は長い曲とかってはないですよね。
ないですよね。なんかそのカプセルって何だったっけみたいな感じにちょっとなっちゃうよなあれは。でまあ多分いいんですけれど、僕やっぱり好きなんですけれども、
はいはい、
そのどう説明していいのかがわからない、
うん、
その良さを、
はいはい、
っていうのがちょっとですね先ほどからかなり。で与田さんもまあこれを聞いて割と絶賛というか、
うん、
されててですね、まあ、ツイッターの方にガーッといきなり書かれてたんですけどこう音がまあ全体的にゲームミュージックだと。
はいはいはいはい。
だからでもそういうゲームミュージック的なこうサウンドを思考すると、まあなんて言うんだろう、8ビットチューン的な、チップチューン的な、うん、なんかこう懐かし系というかレトロ系になりがちで
みたい
な、
うん、だからそういったものを思考した方向でのゲームミュージックっぽさっていうんじゃないんですよね。決して曲もゲームミュージックな感じではないんですけれども、だその辺が面白い作り方というか、あの取り組み方だなというのがねあったんですけど ね、うん、
でも鳴ってるシンセの音がっていう、
うん、
びっくりしちゃうわけですよこっちとしては。
ねえ、そうです。今の時代でなかなか聞ける感じの音じゃないなっていうのが ね、選び方がすごい、これがだからセンスなのかなとか思ったりしたんですけどね。
そう、だからその、落ち着けてしまったというのか、そこに落とし込んでしまったというのか、だからこれをすごく、ダサ作だとか、まあ、言う人も、そのつまらないとか言う人の気持ちも、分からなくはないんです、ただ僕とか与田さんとか多分そのセンスがやっぱり優れていると判断したんです、でね、だからあのモアモアモアのイントロなんていうのはちょっと本当ベスト10に出てきそうなんですよなんか第8位ぐらいに、でもあそこでモアモアモア言ってとしこさんが言った瞬間になんじゃこりゃみたいなって、でさらになんじゃこりゃみたいな形にだんだんだんだん叩き込まれるわけですけれども、そのびっくり感持っていかれ感みたいなのはすごいんですよね、その突き抜け方っていうところが本当にこの人の真骨頂なんだろうなとは思うんですけれども、でだからそのなんて言うんだろう、ちょっと中田サウンドとかこのアルバムとかをなんか上手に語る言葉がないなっていう話をちょっとさっきしてて、なんでだろうねっていう話をしたら、その我々どうしても例えば何々風であるみたいな過去のこう流れみたいなね、文脈みたいなのをこう縦線横線じゃないですけど、縦という声でそういうのを見てなんかこうこれはこういう系で来てるよねみたいな話をして音楽を理解したがるとかちょっとあるんですけど、そこにねものすごい断絶があるような気がする。
そうなんですよ、そこですよね。だから評論家とかの人たちが多分ね、その彼のバックグラウンドとか生い立ちについていろいろ聞きたいところはあるんでしょうけども、そういう部分全然ね、本人も語らないですしね、でサウンドに関してもそういった流れみたいなのが具体的にないんですよね。
ない、見つけられないんです。いやいや、だからなんかこんな感じじゃフレンチでエレクトのどうのこうのじゃないとかって言うようなレベルじゃないんですよ、ちょっとこれは僕とかは思うに。
でいろんなそのジャンルのダンスミュージックのその参照元みたいなのはあるんでしょうけれども、その歴史的なその影響を受けてきたっていうようななんかそういう部分を本当に感じないですよね。
感じないですよね。
うん。
なんかその辺がまあなんていうんだろう、自由っていう意味でなんかこうエレクトロというもののマナーというか、精神みたいに乗っ取ったというのか、それはこう源流をたどればやっぱりニューウェーブみたいなところに行くのかもしれないんだけど、やっぱり どこまで自由でいろんなものからいられるのかみたいなところへの挑戦っていう部分でがあるのかなと思って、そういうところはまあ僕は評価してるん
です。だから いい意味で その歴史的なものに対するリスペクト感というのは本当に気迫に近いですよね、この人の考え方っていうか音にしてもそうですけどね、そこがだから面白い世代って言われるゆえなのかもわからないですけどね、安高にしろその他だとなんだろう、デデマウスとかの辺もそうかもわからないですけどね。
そうですよね、だからなんか本当にフラットなんですよね、全てに関して。
そうなんですよね、音にしても何にしても本当にそのすごいフラットというかかき割り感というかね、
なんかその例えば DJ とかでもすごいなんか新曲とかをかけてる間にわざと誰でも知ってるようなベタな大ネタをちょっと入れたりして、イエーイって盛り上げるっていうのは、要するにそのベタな大ネタをみんなベタな大ネタとして知ってるから、そこでドーンとくるわけじゃないですか。なんか本当に中田さんは普通にその曲の間にこれが合うからっていうので平気で入れちゃいそうな感じなんですよね。で別にそこでイエーイとか盛り上がってくんなくていいけど別にみたいな、そういうところがあるんですよね。それはね、だからまあ中田康隆のインタビューとかを見ててもなんか戦略なのか分かんないんだけど、こう上手に隠しているというか、実際にインタビューで言ってるのはなんかすごい年を取った年上の人とかに 君の音楽ってこんな感じだよね、こあコネの影響があるよねとか、こういうのだから聞いてみてよ、聞いてみたことないとかなんか言われても全然それ知らないみたいな、
うん、
でも知らないかどうかは分かんないんですけどって、うん、だからそういうなんかそういう文脈で語られることに関してそのすごい注意してるというか、
うん、
拒絶してるというか、
はいはいはい、
うん、そこに組み込まれないぞ的なノリを感じるんですよね、うん、それはそれです。なかなかそのなんて言うんだろう、戦い方としてすごい間違ってないというか、
うん
うん、どうやってそういうものからこう逃げ出すのかみたいなところってあるじゃないですか、
はいはい、
なんかこう先端というかそういうものと陳腐なものってやっぱ紙一重だし、まあ、中田さんも言ってるけども、うん、そういうギリギリのところを狙うっていうのはやっぱりそういうところのことなのかなとか、
うん
うん、思ったりはしましたね。結構あなんか曖昧な話になっちゃいましたね。
うーん、ねえ、まあと、まあ、なんでしょう、本当に捉えどころが難しいですよね。
そのなんかパッと聞いただけってあのすっと、
だからこれおっさんになればおっさんになるほど結構戸惑う人多いですよね。若い人たちは本当に素直に聞けてるんだろうなとは思うんですけどね。
ね、素直に聞いて、わあ面白いっていうかっこいいみたいな、まあ多分中田康隆もそういう人たちに聞いてほしいと思う。
でしょうね。
で、俺たちみたいな人がこの首回すのお前うるせえよお前らみたいな。
ね、私たちみたいな全然ターゲットにはしないと思います。
してないですからね。
でそれで全然正しいと思うんですけどね。うん、
でなんか勝手になんかこれってなんかちょっとあの FM 音源だよねみたいな、
うん、っていうやつが一番うざいんですけどね。
うざいですね。中田康隆さんすいません、聞いてるとは思いませんけれども。いやでもね、でもいやそうなんか俺は素晴らしいと思うんだよな、今年の5枚の1枚に入るかもしれないと、
ね、いや本当にすごい素晴らしいなと思いましたけど ね、 ね、うん、
このねなんかまあ本当にこの人の武器であるこう上げていく感じの、
うん、
いやところはもう十分に魅力として発揮されているし、うん、それ以外のところでも非常にその、うん、やっぱりこれだけ新しいものがもうないんじゃないかと言われている時代にどうやって新しいものを出すんだっていうことに対する一つの、うん、回答というのか、
うんうん、
になるのかなって思うぐらいのちょっと素晴らしいアルバムだと思いますね。なかなか僕もいろいろ皆さんどう思ってんだろうと思ってこれを聞いてと、はいはい、インターネットかなり検索したりしていろんな意見を読んだりしたんですけれども、
どうなんですかね、結構評価って分かれるもんなんですか、
ね、
カプセルのアルバムっていうのは
ネガティブな評価もありますよ。
へえ、うん。でもそれ今までのとは なんか全然作風が違うからとかそういうあれなんですかね。
うん、なんかそんな感じで、
うーん、
なんか今回のかっこ悪いみたいな。
かっこ悪いか、うん、
だけどなんかまあいい意見もそんなに悪い意見もどっちともやっぱりなんかどうも本質をついてないような、自分が本質を分かっているのかって言われるといや分かんないんだけどっていうところなんだけど、みんなさんが言ってるところもそこでもないんじゃないかなみたいな、ちょっとね本当にあの手探りですね、
うんうんうん、
まあすごい乱暴な言い方をすれば YMO 士官なんですけど、
はい、
あのその「はい」っていう言い方が投げやりなんですあの多分あの、テクノデリックだったんですよ前回はね。
おお、またですか。
テクノデリックのあの何か今日でウィンターライブの頃の教授なんですよ安田が、多分前回のアルバムではあのなんかこうキーボードをギターソロみたいにして弾いてた頃のあのなんか妙に鬱から戻って元気になっちゃったみたいな、
うん、
でなんかようやく落ち着いて、浮気な僕らを出す頃のが多分、今回かなと。
それで分かりやすくなってるのかな。
そうですね、多分ねこれ絶対間違ってますから、あのすごい今 あのごめん、口から出まかせでした。あのここ数分は聞かなくてよかったと思います。皆さんも時間の無駄でしたね、すいません。本当にカットするかぐらいの勢いですもん、正直言う。
僕もそんなにカプセルのアルバムってそんなに全部詳しくこう聞いてるわけ、聞いてるわけじゃないので、どれぐらいその違和感が持って迎えられたものなのかっていうのもわからないんですけれども、
うん、
まあ、聞いてみて思ったのは、その全然ダンスミュージック作ってる感じはこの人ないんだろうなと思ったんですけどね。
そうですね、
うん。
この人はやっぱりポップスを作ってるんですね。
多分そうでしょうね。なんとかして、うん、確立、新しいポップスをちょっとでも確立していこうぐらいの野心はあるんでしょうね。
うん、
それがちょっと感じられたんで、ああ、すげえなと思ったんですけどね。そうそう
そう。なんかそこって実はここ最近諦められてた部分なんじゃないかなっていう。非常になんか安易な、昔のものの焼き直し的な、
ね、
あるいはその何も変わらないエバーグリーン的なものにね、行っちゃうみたいなさ。いや、そこになんか本当になんかこうガッとこう旗を立ててきたなっていう感じするんだよな。その勢いが素晴らしいんだよねって思います、
うん
うん、で Perfume のドリームファイターに関しては、
はい、
これはやはり僕の主観がこうぐわーっと入ってきてしまうので難しいんですけれども、
はい、
あのまあ一言で言うとやっぱり素晴らしいですね、
うん
うん、なんて言うんですかね、そのやこういうのを聞きたかったんだなと俺は思いましたね、なんか、
うん、
で終わってしまうんですよ、
はいはいはいはい、
あのなんて言うんだろう、で曲とかもねやっぱりね曲云々よりもそのなんなんだかな、やっぱりこう持っていき方みたいなのがすごいのと、あとやっぱり J-POP の中でやっぱりわけが分かんない、その J-POP っぽくてみたいな話を結構あのまあいろんなところで見たんですけれども、
はい、
こういや相変わらず変な曲だけどなと思いながらも、
うん、
その変どう変なのかみたいなのってちょっとうまく説明できないなと思いながら、ただなんかあのドリームファイターの感想もやっぱりいろいろ見てみたんですけれども、
はい、
あのまあインターネットの人の 特性特徴というのかそういうのか分かんないんですけれども、
うん、
やはり Perfume は3部作だと、シングルあのエレクトロワールドみたいなのが僕たちは聞きたいんだよみたいな、
はあ、うん、そんなもんなんですね、うん、そういう人がそういう人がやっぱ多いんですかね。
まあね、それが全体のパイのどのぐらいなのか分かんないんだけど、うん、そういう意見をなんか何回も見ましたね。
へえ、
だから、まあ、そういうの好きな人いるんだろう、そういう人たちにとってやっぱりその今回の Perfume は要するにベタすぎるし、
あれベタなんですかね。
いや
だってあれベタになるのかな。
なんかなんだっけ、 J-POP の王道の曲です的な、評価をされてるところとかも
あれが王道だったら結構日本の J-POP すごいですよ。
まあなんて言うんだろう、あのまあこれも永田康隆のまあ言ってることなんで分かんないんですけど、 Perfume にはいい曲を提供しようとしていると、
うん、
で Perfume に対してはやっぱりもっとポップスっていうか要するに売れる曲をっていうポピュラリティみたいなものを考えて作ってるっていう意味においては、はいはいはい、エレクトロワールドもそのドリームファイターも一緒なんですよね、
うん、
でだから今回はなんかそのね Perfume は違うんだみたいに思ってる人がにすればあの売れ線に行きやがってみたいな、このアーティストパフュームをみたいな、アーティストパフュームみたいなご意見もなんかちらほらありましたしね、
うん、
まあ、あるいはあの全く違うところで要するにスイートドーナツみたいな曲やれよみたいなね、あのキッド師匠みたいな、あの
バフューム原理主義的なとでも言いますか。
なんかあの頃のバフューム以外はバフュームじゃない人っているんだなと思ってね。
はいはい。
そう。
いろんな層があるんですな、バフュームの。いろいろ
難しいですな。
難しいですね。僕なんかにしてみれば、そのドリームファイターもエレクトロワールドも、さして違いねえじゃんと思うんですけどね。
うん、でもやっぱり。
そんな極端に全然違うみたいなんで、生き通るほどの。例えばフォークやってた人たちが急にヘビメタみたいな、そういうあれなら分かりやすいですけど、別にそんなね、でもないですし、
ね。昔なんか歌い人羽っていう人たちが、はいはい、なんかゆずが流行った頃はゆずみたいなことをやって、なんか、ケミストリーが流行った頃はケミストリーみたいなのをやってて、なんかこの人たちすごいなと思ったんですけど、ね、
それはそれですごい才能ですよね。
なんかその人たちって演劇かなんかをやってたみたいな。
へ
え。要するにこの人たちって演じてるんだなと思って、歌手を演じてるんだと思って、うん、まあどうでもいい話なんですけど、そうなんというか、だから残念なのは、僕はやっぱりこの曲は本当にいい曲だと、その素直な意味でいい曲だと思うので、なんかそれをこういろいろとこうな自分のパフュームに閉じてしまって評価しないとか評価を下げるっていうのはもったいないと思うんですよね。願いという曲もまあカップリングなんですけれども、まあなんていうかオーソドックスというか、あのドラムのパターンはこれはベックのルーザーじゃないかとか、なんかそこら辺のサンプリングドラム CD の、3曲目なんじゃないかみたいな、もう本当にド直球な感じなんですけれども、
うん、
であとまああれだな、なんか俺はそれを全然思わなかったから、やっぱり自分がちょっとその Perfume のファンとして外れてるのかもしれないと思ったことは、3人の声がこう聞き分けられないからこの曲は嫌いだみたいなことを願いに関して言ってたり、
ほ
う、でこれは木戸師匠の発言なんですけど、ドリームファイターで歌集家がサビを歌ってると、
うん、
安高は歌集家が好きだなって言ったんですけどこれはすごい、俺には全くそんな観点が欠落して
それそれそこのみでそこまで考えが及ぶというのがさすが
プロ中のプロじゃないですか。もうなんかなんて言うんですかね、1で182ぐらいを分かるやっぱりもうパフューマーの深さに本当になんか反省したわけですけど、俺そんなこと考えたことなかったわみたいなね、ごめんなさいね木戸さんね、悪口言ってんじゃないですよ。また来てください。
気持ち悪いな。
気持ち悪い言うな。気持ち悪い言うな。愛や愛これも。
はあ、そうか。誰がサビでっていうね、そんな具体的なパート終わりの構成でうんぬんして聞いたことそんなないんでね。
ないんですよね。で、うん、ドリームファイターのこの結構テレビでここ最近やってるわけですよね。
はいはい。
こちこち。
はい、
で、あ、ここでは歌集家センターだみたいなこうコメントがあったりやっぱみんなそういうところを見てるんだな、ノッチセンターだとか、
あ
ーなんかあーちゃんセンターだみたいなことにすごいなんかこう何かコメントを発するだけの価値があるんですよねきっと何も考えないんかったそれみたいな、
はいはいはい、
そこはなんか自分まだまだ甘いんだなとは思うんですけれども、でもそういうなんかところにこういろいろなしつこくにとらわれてしまうとですねしつこくじゃないななんかいろんなものにまあね、それは YMO をこじらせた僕が言うのもなんなんですけれど、なんかもうちょっと Perfume に関してはこうなんかこうねえ、うん、なんかいろいろやることをもうちょっと受け止めた方がいいんじゃないのかな素直にみたいな、うん、するんだけど、それは要するに俺がもう2周ぐらいしちゃったからかな。 なんかね、この曲もさ、すごい励ましそう、応援歌的な歌詞が気に食わないみたいな人もいるわけですよ。
ああ、いわゆる、うん、頑張れ的な、頑張れ的なザード的な。
ザード的な、そうそう、それがまさしく J-POP 的で嫌だ。
ああ、まあね、その辺の歌詞にイラッとくる時期っていうのは、まあ、人によっていろいろあるとは思いますけれどもね。
あるとは思いますよね。
ただ。そんなでも、そうなのかな、そういう歌詞なのかな。
いや、もうね、で、あーちゃんがあの曲ね、苦しい歌だって言ってて、それは苦しい歌なんですよ、あれって。あの、ザードみたいな、例えば頑張るあなたを応援するわ、みたいな曲じゃないわけですよ。
うん、
そういう客観視してるわけじゃなくて、
はいはい、
もう、あの、最高を求めて終わりの旅を、終わりのない旅をするのが生きてる証拠なんだよ、みたいな。うん、おいおい、みたいな。俺ら最高を求めてなきゃいけないのかみたいな。それじゃなきゃ、なんか生きてちゃダメかい。これは苦しい歌ですよ、真顔で聞いちゃうと。それをね、苦しいって表現したあーちゃんは素晴らしいねって30あの後半の人たちと話をしてですね、おっさんたちはみんなやっぱり若いのにああいう風なコメントができるってしっかりしてるよね、やっぱね、やっぱり自分のこととしてしっかり捉えてるからああいう言葉が出るんだよね。
うん、ちゃんと読み込んできて歌ってるわけですね。
ね、
うん、
まあまあまあ当たり前なんですけど、
うん、
でもまあそこからやっぱり逃げないでやってる凄さっていうのはね、ちょっとなんか評価してもいいんじゃないの皆さんみたいな、
うん、
っていう感じなんですけどもね、うん、いやなんか本当に今回いろいろな意見をこうドリームファイターにせよモアモアモアにせよ読んでて、そのやはりネガティブな意見っていうのもやっぱかなり多くて、それを見てなんか、うん、なんかそこは本質なんじゃないんじゃないかなみたいなことがかなり多くてですね、僕の中で、
はい、
それを、まあそう来るだろう、そうなるだろうなっていうのもちょっと思ってたんで、だからなんか僕は最大限に評価しますみたいなことを前回でも言ったと思うんですが、うん、そういう気分ですね今は。
うん、